天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった天の父なる神様、私たちもあなたの作品であって、あなたに愛されるために、あなたに喜ばれるために作られました。また私たちがあなたを喜び、神様の栄光を表す最高傑作として、神と共に、神を愛し人を愛して共に生きるようにと私たちは生かされております。しかし神様、私たちは本当にあなたに背を向けて自分勝手な道を歩んでおりました。しかし主よ、あなたは私たち一人一人を憐れんでくださり、招き寄せてくださり、また愛してくださっていることを、恵もうとして待っていてくださることを感謝いたします。神様、キャンプの二日目の夜をいよいよ迎えました。神様、この時もう一度私たちに力を与えてくださり、御言葉を聞くに柔らかい心を与えてくださり、神様、あなたの素晴らしさをしっかりと自分のものとすることができますように。小さきしもべが語ろうとしていますが、どうぞこの唇を清め、助けて導いてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しおりを皆さんお持ちでしょうか。今からの時間はゴスペルタイム2のメッセージの時になります。この夜はルカの福音書の先ほど読んでいただいたところから、どうしても必要なことという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。最初に質問をいたします。皆さんの耳は2つあると思うんですよね。耳が1つしかないという方いらっしゃいますか。で、皆さんの口はいくつありますか。なぜ耳が二つで口が一つしかないのか。これ神様のご計画だと思うんですよ。それは一つ喋れば二倍聞きなさいということではないかと思うんです。人と人との関係でも、相手の話をよく聞かないと、自分だけで一方的に話してしまうと会話が成り立ちません。神様との祈りも同じなんです。私たちが一方的にこれしてください、あれしてください、お願いしますと言っても、神様が私たちに語りかけようとしているその言葉を聞こうとする心がなければ、神様との祈りは一方通行になってしまいます。そして結論から言いますと、どうしても必要なことは聞く祈りなんですよ、ということを今日は見ていきたいと思います。皆さんの時計はですね、もしかしたら電波時計という時計かもしれません。最近はだんだん安くなってきております。私のこの時計も電波時計というものなんですよね。一日に何回か、正しい時間の電波をキャッチして、自分でこの正しい時間に合わせる。ですから、ほとんどずれないんです。この時計は、自分が完全じゃないということをわきまえています。とても謙遜な時計です。自分が完全じゃない、自分はずれていくんだということが分かっていますから、いつも完全なものに耳を傾けて、そしてそれに自分を軌道修正していくということをしています。実は聞く祈りというのはそのようなものです。私たちは完全ではありません。また私たちはずれてしまいやすいものです。これが的だと思っていても、今日アーチェリーやりましたよね。こうやってこうやって。ハマった人がいますか。的がこれだ、こっちを目指して私は生きるんだと思っていても、だんだんだんだんずれていってですね、気がつくと反対の方向を向いているかもしれません。そうでありますから、神様がはっきりと祈るときにはこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りから、今日は何を私たちが祈るべきなのか、そのことも覚えていけたらと思っております。さて、今朝ですね、デボーションタイムというのを皆さんやっていただいたと思うんですけれども、あのイエス様が教えてくださった主の祈りを書き出してくださったでしょうか。これはさっき最高の賛美という歌がありましたが、 この主の祈りは最高の祈りです。これが的だ、これに向かって歩むんだ、これに向かって行きなさいと、はっきりと的を指し示す祈りです。また、シンプルですけれども、福音と呼ばれる聖書のメッセージの素晴らしさが全部込められている祈りです。でもですね、ちょっと考えてみたいんですよね。今の時間、多分アウトキャンプ場に行くと真っ暗だと思います。真っ暗な状態でアーチェリーをやろうとして、的を見事に射ることができる人がいるでしょうか。昼間で的が見えていたからこそ、私たちはそこを目指すことができました。しかし真っ暗闇で的を照らす光がないところで、どうやったら的を射抜くことができるでしょうか。日本人も韓国人も、また世界中の人たちは宗教に熱心だと思います。一生懸命祈ります。一生懸命神様に願います。しかし大切なことは、どの神様に向かって祈っているのか、どういうことを願っているのかということではないかと思います。例えて言いますと、この主の祈りはですね、この真っ暗な闇の中で光が差し込んできて、その闇にまみれていた、闇に隠れていたこの的がですね、はっきりとこの鮮やかにそこに映し出されたというような状況だと思います。そして的がはっきりした時に初めて的外れという状態がどういうものかというのが分かってくると思うんです。実は何年か前からですね、私はこの主の祈りをひっくり返したらどうなるかというのを考えたんですよ。的をが分かったならば、その的に照らし合わせて、それをひっくり返してみたらどんな祈りになるかなと。そうしますとですね、今日皆さんにやっていただいたように、恐ろしい祈りになります。まさに罪と言われる、的外れという祈りになってしまいます。これ以上的を外すことができない。そういうですね、恐ろしい祈りです。まず、父よという呼びかけをなくします。そして、皆神様のお名前のことを、そこに神様のお名前が崇められますようにではなくて、私の名前が褒められますようにということに変えます。神様を中心とした神の国ではなくて、私を中心とした私の国が来ますようにと祈ってみてください。どうなるでしょうか。ルカの福音書の中には御心に関することは書かれてありませんが、でも御心、神様の考えとか思いとか願いではなくて、私が心で願っていること、私が考えていること、私が計画していることがなりますようにという祈りにしたらどうなるでしょうか。主の祈りは私たちをと祈る祈りなんですけれども、それを私に変えたらどうなるでしょうか。だんだん自己中な祈りになってくるんです。お与えください。私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいではなくて、私は自分の力で毎日必要な糧を得ようというふうになったらどうなるでしょうか。私たちの罪をお許しください、許してくださいという祈りをやめて、誰でも私に罪を犯すものがあるなら絶対に許さないで、その人に仕返しをしようという祈りにしたらどうなるでしょうか。私たちを試みに合わせないでくださいという祈りの代わりに、私は自分の力で誘惑なんか乗り越えていける、大丈夫、神様になんかにいりませんという祈りに言葉になったらどうでしょうか。最後にですね、極めつけですが、国と力と境は永遠に私のものだなんて言ってしまったらですね、非常に悪魔的な罪人の自己中心な的外れな祈りというものになってしまいます。しかし実は私たちが心の中で密かに願っていることは、この主の祈りをひっくり返した祈りではないでしょうか。誰々さんすごいねと言ってもらいたいために一生懸命勉強するとか、何か頑張る、自分が神様よりも自分が褒められたいということの中で一生懸命何かをやっていることはありませんか。そして自分のことしか考えずに、どこまでも自己中心に、神様でさえも自分のために利用しようとする、 もっと言いますと、この主の祈りは自分が神様になろうとする祈りなんです。私が小学生の時でした。あるクラスメートがふざけた人がいたんですよ。男の子の中に結構ふざけた人がいるかもしれませんが、その子はですね、ちょっとコメディアンを通り越している人なんです。それでですね、こうかなりふざけてプールサイドとか、走り回っていたんです。先生に叱られました。お前は一体何様だと思ってるんだ。その子はすかさず神様と言いました。その後に先生の原骨がですね、ガーンってその子の頭に飛んだんですけども、でも皆さん、口でそんなこと言わないかもしれないけど、自分が神様だと思っている人はいませんか。時々私は駅前とかで路傍伝道をしたりするんですけども、その時にですね、通りかかる高校生とか、その話を聞いていて、なんや、俺が神やとか言ってですね、堂々と自分が神様だと主張する人もいたりするんです。しかしそれこそ本当に恐ろしい罪です。神様を神様とすることをやめて、自分が代わりに神になろうとすること。それが罪です。神を中心とすることをやめて、自分が中心になること。自分が基準になること。それを罪と言います。神様がこの世界を作られたとき、最初に人間を作られたとき、それは全てが良いものでした。神様はエデンの園、喜びの園に私たちを置かれて、園のどの木からでも思いのまま取って食べていいよ、とおっしゃったんです。神様は決してケチな方ではありません。しかし一本だけ、この木から取って食べてはならない。その木から食べると必ず死ぬから絶対に食べないようにと言われた木がありました。それは善悪の知識の木というものでした。それを食べるということが罪を意味していました。それもね、どういう意味だろうかなといろいろ考えたんですけども、善悪の知識の木というのは基準だと思ったんです。何が善で何が悪か、それを判断する基準が善悪の基準です。知識の木です。それを食べないということは、神様の基準に合わせて、神様を基準として何が善で悪かを判断しながら生きる。でもそれ食べちゃうということは、自分が基準になって生きるということになります。実は私たちはそれをやりやすいんです。よくやることですが、そこにベースギターですとか素敵なギターですとかありますけれども、これを自分が演奏したりしているときにちょっと落としてしまったりしてね、傷ついてしまったとかっていう時と、誰かに貸しておいて、いいですよ弾いてもとか言ってですね、その人がやってる時にガンとかぶつけてですね、傷がついた時と、多分反応が違うと思うんですよ。自分がやった時には、はぁ、やってしまった、でもまあしょうがないかで終わります。ところが誰か友達に貸してて、自分の大切なものが、それが傷つけられた時には、え、どうしてもっと丁寧に扱ってくれなかったの、もうとかっていうことになります。同じようなことをしてる、同じことをしても自分がした時にはそんなに悪くないと思うんですよ。でも他の人がしたらすごい悪いことに見えちゃうんです。だから許せなくなるんです。なぜそんなことが起こるんですか。それは自分を測る時には甘い基準になる、他の人を測る時には厳しい基準になる、そういう物差しを、自己中心に長さが変わってしまう物差しを持って、自分が基準になって生きているからです。それが罪です。自分が神様です。自分を測るときには基準が甘くなりますからね。自分はいつも悪くないんです。でも他の人を測るときにはいつも厳しい基準で測りますから、もうその人はとんでもない悪い人に見えちゃうんです。許せない、絶対に許せない。なんであんなことをするんだ。僕は正しいのに。自分が一番正しいと思っています。そして人を裁いて、あの人はダメだ、この人はダメだと言いながらですね、生きる。神様の代わりに自分が裁きつかさになる。恐ろしい罪です。そして神様のものを全部自分のものに奪い取ろうとすること。しかしそれをするためには、まず心の中から神様を追い出さなければいけません。人間はそれをしてしまいました。まず自分の心の王座から、 自分の心の中で一番偉い人が座る真ん中の椅子からですね、神様を追い出したんです。そして心の外に追い出して、もう神様なんか必要ありません。私は自分の力で生きていてますし、作られた覚えもありません。さよならって言って、神様を心の中で抹殺する。ターミネーターという映画がありますが、ターミネートする。神様を心の中で殺してしまうんです。そうしますと神はいないですから、何をしても許されることになります。自分がしたいように生きるわけです。実はそのようにして私たちは神様を十字架につけて殺しました。今日夕方見ましたよね。イエス様がどんなにひどい目に遭わされて殺されていったのか。でも聖書ははっきり語っています。皆さん一人一人がイエス・キリストを十字架につけろと叫んだ人である。あなたが神を殺した人なんだと言うんです。自分が神になるために神を殺したんです。恐ろしいことを私たちはしました。しかし神様はその十字架を愛の印に変えてくださいました。イエス様は十字架の上でいろんな祈りをされましたけれども、有名な祈りはこんな祈りです。父なる神様、彼らを許してあげてください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのです。すごい祈りです。そんな祈りちょっと無理です。普通の人がするの。自分を今殺そうとしている人を許してくださいって祈ってるんですよ。今十字架につけて殺そうとしている、槍を持ってきてぐさって刺そうとしている、刺している人を、両手両足を釘打ちつけて自分を十字架につけている人たちを、父なる神様、あの人たちを許してあげてくださいって祈ってるんです。なぜなら彼らは何をしているか自分で分からずに、とんでもない恐ろしいことをしてますから。実は私たちがまだ罪人であったとき、神様を賛美することをしない、自分を賛美する、そういう罪人、神様を神様としない、自分を神様とする、そのような時に、キリストが十字架の上で命を捨ててくださった。そのことによって神様は皆さんをどれだけ愛しているかということを、はっきりと教えてくださいましたと聖書は語っています。そして、的外れな生き方から向きを変えて、罪人の自己中心な的外れな祈りをするんじゃなくて、主の祈りを祈っていくことができる、本当に的を射た、人間が本来こう生きるべきだという生き方を主は示してくださったのでありました。今日読んだところには、最初にマルタさんとマリアさんの例えが、例えじゃない、お話が出てきます。お姉さんのマルタさんはですね、一生懸命忙しく動き回っていたんです。でもだんだん疲れてきたんですよね。それでふと見るとですね、妹がそこでちょこんとイエス様のそばに座って話を聞いてる。だんだん腹が立ってきます。それでですね、イエス様に文句を言うわけですね。イエス様、何とも思われないんですか。妹に何か言ってやってくださいよ。ちょっと手伝うように。でも、そんな風に妹を非難したときにイエス様がおっしゃったのは、マルタ、マルタ、あなたはいろんなことをね、気遣って心配してくれてるけれども、それは本当に感謝なんだけれども、でも、どうしてもしなければいけないこと、それは一つだけだよ。それは、聞く祈りだよ。マリアさんのように、主なる神様の前にひざまずいて、耳を傾けて、静かに聞くこと、それこそが、忙しく動き回るよりも大切なことなんだよ。それをしないで動き回り続ければ、すぐに心の中が干からびてしまうでしょ、とおっしゃったんです。そこに大月湖という湖があります。今日氷が溶けましたね。この湖というのは大体この流れ込んでくる川の流れと、その流れを出していく流れがあります。例えばこの大月湖が、一切この外から入ってくることを排除して、そして持っている水を流し続けたらどうなりますか。 だんだん水位が減っていって干からびていきます。それと同じことを神様に聞かないで忙しく動き回り続けたら、クリスチャンであってもそんな風になるって言うんですよね。ですから聞く祈りというのは、湖が新しい水を絶えず受け続けるというような祈りなんです。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさいとイエス様はおっしゃいました。私を信じる者はその人の心の内側から生ける水の川が溢れているようになるよ。そしてお弟子さんたちもですね、賢いことをしたんですよね。自分で一生懸命こういうふうに祈ったらいいんじゃないかとか、こう祈ろうとかですね、そういうことじゃなくて、イエス様、祈るときにはどう祈ったらいいんですか、教えてくださいと聞いたんです。そして教えてもらえるようにこの耳を傾けたんですよね。聞く祈りをしたんです。だから主の祈りを教えていただけたんですよ。主の祈りは絶対に人間が考え出すことができるような祈りじゃないと思うんです。不自然な祈りです。むしろ私たちが自然に願うことは主の祈りをひっくり返したあの罪人の自己中心な祈りです。ね、誰でも私を傷つけてくるような人がいたらね、絶対に許さないで持ち返しする。それをいつも私たちは願ってしまうんじゃないですか。でもイエス様は、まず父よと祈りなさいとおっしゃってくださいました。素晴らしいことです。父よと神様のことを祈れる、私のお父さんと祈ることができる、それはすごいことです。神様の子供とされているということです。イエス様を受け入れた人々、その名を信じた人々には神様の子供とされる特権をお与えになったと聖書は約束しています。皆様はイエス様を心の中に受け入れたことがありますか？一度でいいんです。心を開いてイエス様、私の心の中にお入りくださいと祈ったことがない人はいますか？もしかして初めてキャンプに来たりとかした子は、皆さんはそういう方がいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ願うか今日心を開いてイエス・キリストという方を自分の心の中に受け入れてほしいと思うんです。皆さんの心がどんなに暗くて汚くて臭くても大丈夫なんです。それはちょうどクリスマスのイエス様がお生まれくださったあの家畜小屋の会話桶の中のようなものです。私たちの心の中はどこまでも臭い、どこまでも暗い、どこまでも汚い、汚れている、そういう場所ですけれども、そうじゃないですか皆さんの心の中は。表面的にはね、こう一生懸命こう自分はこう優しい、あの素晴らしい人間だとこう、こうごまかしている、見せかけているかもしれないけど、皆さんの心の中をご覧になる神様が、皆さんの心を見た時にはどんなものが心の中にありますか？もしそこに人を妬んだり憎んだり、あの人さえいなければなんて思ってしまうような心があれば、それまさに暗くて汚くて臭い場所です。しかしそういう皆さんの心の中に入るためにイエス様は来てくださったんです。そして皆さんの心の扉の前に立ってこうおっしゃるんですよね。見よ、私はその外に立って叩く。イエス様はノックしています。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入り、彼女のところに入る。そして一緒に食事ができるぐらいの綺麗な場所に心が変えられるんですよ、ということがあります。よく言われますね、心の洗濯。まあ、着てるものはですね、洗濯機の中に入れて洗濯すればですね、また綺麗になります。汗臭かったりするものもまた綺麗になります。ところが、心の中はどうやって洗濯しますか？心が汚れてしまったり、汚くなってしまったり、臭くなってしまったら、どうやってそれをきれいにしますか？人間の力では無理です。いくら努力しても無理です。それができないからイエス様は皆さんの代わりに、そのすべての汚れや罪を背負って十字架に疲れたのであります。自分で自分を救うことができないのが私たち罪人です。でもそのために神様は救い主を与えてくださったんです。 主の祈りは心を開いて、まず神様を心の王座に迎え入れる祈りです。それまでは自分がしっかりとそこに座り、すべての主導権を握り、自分のしたいように生きていたかもしれません。しかしそうじゃなくて、神様が願われる生き方をするという決心をして、そしてそこにイエス様をお迎えしていく、それが御国が来ますようにという祈りの意味です。そんな中で、今日ちゃんぽんの2日目の夜ですから、ちょっと皆さんにいろんなチャレンジをしたいと思うんです。これまで自分は本当に神様を神様とせずに自分勝手に生きてきた。神様を殺すような恐ろしいことをしてた。でも今日からは神様を心の中にお迎えして、その方と一緒に生きていきたいと決心なさる方はおられないでしょうか。またこれまでは教会に行ってなかったかもしれないけれども、このキャンプの後、教会に行くことを決心なさる方はおられないでしょうか。これまでイエス様を信じてはいたけれども、まだ洗礼なんか受けたくないとか、まだ早すぎるとか思ってたお友達で、でももし本当にイエス様がどれほど私たちを愛してくださっているのかっていうのが分かって、イエス様に生涯ついていきたい、イエス様の弟子になりたいと思って、そういう決心をして、この主の祈りを祈り始め、そして神様が願われるときに洗礼を受けたいと願われる方はいらっしゃらないでしょうか。もしかして、というか何人かいらっしゃいますけども、すでに洗礼を受けている。キャンプにも何回も来ている。だけどもやっぱり自分勝手な生き方をしてた。自分のために神様を利用してた。そういうことが示されて、これからは本当に神様のために生きていきたいと、そう決心する人はいませんか。私たちの努力や熱心が無駄にならないためには、どちらを向いて生きているのかということがとても大切です。例えば私は埼玉に住んでいまして、今松原湖に来ました。まあ高速道路に乗ってですね、アクセルを吹かしてですね、こうスピードを出してきたんですけども、でもどうでしょうか。高速道路に乗ったのはいいんですけども、反対方向を目指して一生懸命アクセル吹かしてたらどうなったと思います。どんどんキャンプ場から遠ざかって反対方向に行っちゃうんです。一生懸命速く走っても向きが逆だったら全然大変なことですよ。皆さんは何が見たくて何のために勉強していますか。何のために生きていますか。自分の栄光のためですか。神様の栄光のためですか。人は神様の栄光のために生きるときだけ本当の喜びと生きがいを見出すことができます。自分がすごいんじゃないよ、私のようなものを愛して生かしてくださっている、作ってくださった神様がすごいんだよというふうに指し示す的になる、的を指し示す存在になる、それを神様は願っていらっしゃると思います。最後に神学生もいますから、ちょっと難しい言葉も使ってみたいと思います。罪という言葉の一つのギリシャ語はハマルティアという言葉です。それまさに的外れという意味です。的が全然違ったところにこう向かってね、一生懸命矢を射ろうとしていると。でもそのハマルティアと非常に似た言葉で、最初の5文字が同じ綴り、ハマルティロスという言葉があるんです。ハマルティアとハマルティロス、非常に似てるんです。最初の5文字は一緒なんです。あとだけ少し違うんですよね。で、これなんか似てるぞと、ある時聖書のね、 そのギリシャ語の聖書を読んでいて、なんか関連があるのかなと考えたんです。ハマルティアは的外れ。ハマルティロスはどういう意味かっていうと、証言する人がいないという状態です。マルティロスというのは証人なんです。証言する人、的を指し示す人。でも、歯がつくとですね、それに否定形ですから、的を照らし出してくれる証人がいない、証言する人がいないっていう状態なんです。お分かりでしょう。暗闇の中で、的を照らし出す光がなければ、的外れなことしかできないということです。人間は一生懸命、熱心に祈ります。でも、太陽を拝んだり、月や星を拝んだり、人間を拝んだり、自分を拝ませようとします。とんでもない的外れです。そうじゃない。天地万物を作られた神様を、その方のために生きる。それこそ、神様が本来私たちに願われていることです。願わくは私たちも、的はこっちだよと指し示すような、そんな光になれたらと願います。お祈りいたします。天のお父様、あなたは私たちの心をすべて知っておられます。人はごまかすことはできますが、神様の目をごまかすことができません。人は上辺を見るが、あなたは魂の目打ちを、心の内側をご覧になられます。どんなに臭くて汚くて暗い場所でしょうか。神様でさえも殺してしまうほどの恐ろしい闇が心の中にあります。自分に都合のいい人とだけ仲良くし、自分に都合の悪い人は死んでもらってもいいと願ってしまうような心の闇があります。条件さえ整えば、いつ人殺しをするかもわからない恐ろしい罪人が私たちです。神様、どうか憐れんでくださり、あなたが十字架の上で祈られたその祈りを覚えつつ、自分が心の王座に座って、自分を基準として、自分を神として、自分を中心として、自己中心に的外れに生きることを、今日からやめることができますように。イエス様が教えてくださった主の祈りに倣って、神様を心の王座にお迎えし、神様を中心とし、また神様の栄光のために生きることができるものとなりますように。教会に行くことや、イエス様を心に受け入れることや、またイエス様のために生きていくことなど、決心をしたいと願っている方がいらっしゃるでしょうか。神様がどうか、そのお一人お一人の決心をさらに強いものにしてくださり、明日の朝にはそれぞれ生活の場所に帰っていきますけれども、神様がどうか、私たちが本当に毎日主の祈りを祈りながら、自分がどっちの方向を向いて生きているのか、それをいつも確認しながら、謙遜に、しかし、最高の祈りを自分の祈りとして祈っていく私としてくださいますように心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。